皆さんこんにちは、日本マイクロソフトマイクロソフトテクノロジーセンターの澤と申します。本日はですねちょっとマイクロソフトにしては珍しいスタイルで皆様に、セッションをお届けしようかなというふうに思っているのですけれども、2人のエヴァンジェリストが本音で語るビジネスを創造する真の新しいワークスタイルとはと題しまして、通常ですと、マイクロソフト IT 企業なんで IT の人とこう話をすることが多いんですが、今日はちょっと経路の変わったコラボレーションを皆様にお届けしたいなというふうに思っております。今私の大人にいらっしゃるのはですね、株式会社岡村製作所からいらっしゃいました細野井さんになります。
よろしくお願いします。細野井です。
はい、じゃあわざわざご足労いただきましてありがとうございます。
いえいえ、ありがとうございます。
これから約60分ほどお使いましてですね、皆様にワークスタイルに関するお話というのをちょっと、ね、伝えていきたいなと思うんですけど、はい、このワークスタイルっていうキーワードももう随分定着した感じがしますよね。
そうですね、なんか聞かない日はないぐらいというか、逆に言うとちょっと安売りされてしまってるような気は少し懸念されるような、そんな言葉になりつつあるかなというふうに思います。
日本人キーワードが1個出るとそれなんか好んでバーッとみんな使い始めますからね。でバズワード的な存在でもあるワークスタイルなんですが、だいぶ定着をしてきていると、はい、ある意味では一人歩きしている部分なんかもあるかなと思うんですけれども、そのワークスタイルというキーワード、実はこれってある意味造語的なところもあって、ワンフレーズでこう単語でピッと打つとパワーポイントとかワードとかと赤い波線出るんですよ ね、
そうですね。
だからちゃんとした正式な言葉ではなくてこれ造語だと思うんですけれども、このワークスタイルというこのキーワード、今企業の中では非常にたくさんの場面でこう出てくると思うんですけれども、でちょっとですねスライドを送りましたけど、そのワークスタイルに絡んでよ、テレワークっていうのもこのワークスタイルの一つとしてよく、並んでこう称されるかなと思うんですよね。テレワークいわゆる在宅勤務を中心とした、働き方、新しい働き方ですね。じゃあちょっとスライドの方に切り替えていただけますでしょうか。でそのワークスタイルの中の一つテレワークというのなんですけれども、今年テレワーク週間というのを開催したところ、651もの賛同法人というのがいらっしゃって、ここにもちょっとロゴがありますけれども、岡村さんも、
そうですね、岡村は去年も参加してたんですけど、去年は30社でしたから相当な数に増えたなという感じですよ ね、 すね、
ちょっと次のスライドいってみますけれども、去年ここ真ん中にありますけれども32賛同法人というふうに書かれてますが、去年は32社と。でこの時にももうすでに岡村さんはそのワークスタイルあるいはテレワークというキーワードにすでに反応されていて、御社のビジネスの中で取り込まれているという、そういう考えでよろしいですかね。
そうですね、やっぱり私たちも家具やオフィス空間を売っている会社ということではなくて、今もう働き方を提供する会社になろうとしてますので、
なるほど、
そういった意味で、テレワークについても積極的に参画をさせていただきました。
はい、じゃあせっかくですんで、今使用されている方っていうのはマイクロソフトのことはよく知ってるんじゃないかなと思うんですけれども、株式会社岡村製作所さんの、紹介というか、多分名前に関しては分かると思うんですけれども、どういうビジネスをやってるのかっていうのをと。
そうですね、岡村は、実は戦後に創業された、70周年を迎える、企業なんですけど、実はなんと、日本で初めてオートマチック車を作ったのは岡村なんです。
あ、そう、え、
車？そうなんです。
あ、そうなんですか。
そのぐらい結構ですね、その戦争で職をなくしたその技術者たちが集まった非常に野心あふれるテクノロジー集団で、戦後初めて民間の飛行機を作ったのも岡村ですし、先ほど本当に野心的な企業なんですが、今は、オフィス家具業界の、中で、プレイヤーとして活躍をしてまして、オフィスの家具、オフィスの空間だけではなくて公共空間のですね、劇場とか、あとは電車の車の椅子とかですね、そういったところの家具や、空間デザインを手掛ける企業になってます。
こういう椅子とかテーブルだけではなく、
そういう本当にいろんな空間です。
それはいわゆるオフィスワークだけにとどまらず、他のいろいろなフリーのワークスタイルであったりとか、あるいはライフスタイルなんかにも入り込んで
ますよね。もう本当そうですね。もうそういった意味ではさまざまな体験を、提供するところに一役買ってるかなと、皆さんもきっと知らず知らずのうちに体を預けているのがオープンな製品じゃないかと思います。
そうですね、マイクロソフトの製品もそれこそいわゆる Windows オフィスに代表されるようなこういったノートパソコンなんかに入るようなソフトだけではなくて、クラウドサービスであったりとか組み込み系なんかもやってますけど、そういった意味で言うと岡村さんもいろいろなところで、ありがとうございます。で、今日の話題その中でも、ライフスタイルの話もたくさんできると思うんですけど、ワークスタイルというところになってるんですけれども、そのワークスタイルについてちょっと岡村様の話をですね、
そうですね、
話をさせていただくと、
はい、 さっき澤さんからですね、ワークとスタイルの、組み合わせの言葉がワークスタイルじゃないかみたいな話が出ました。まあ、ワークはまあ働くということだと思いますけど、うん、スタイルはまあ日本語に訳すと何ですかね、様式、型みたいな感じになるんじゃないかなと思うんですね。そうですね。で、よくワークスタイル変革みたいな形で型が言うと思うんですけど、変革っていう言葉ってまあ根本から変わることなので、そういう意味だとスタイルを変革するっていうことはですね、働き方を根本から変えるんだと、働き方のスタイルを根本的に変えるんだっていうことになるんですけど、スタイルってそんなに容易に変わるものじゃないと思うんですよ。
まあそうですね。
例えばちょっと喫煙する方がどのぐらいいらっしゃるかちょっとわからないですけど、タバコは健康に害だよということはよく言われてるけど、結局その、いくら外から言ってもですね、これは俺のライフスタイルだと。
そうですね。
でなかなかこう変化をするのは難しいと思うんですね。やっぱり、大きく体調を崩したりとか、何かしらその、内発的な動機づけが発生しないというか、スタイルって変わらないと思うんですよ。でそれをこうスタイルを変革するっていうふうに言ってしまってるってことはですね、そもそも変えることが相当難しいことを、根本的に変えるのは簡単じゃないのに、あたかもこうワークスタイルは簡単に変わるみたいな、そういうふうなことは喧伝されてるんじゃないかみたいなことを感じます。
ある程度こう定着をしてしまうと、それを変えるというのはかなりパワーあります、
ね、そういうことですね。
多分視聴者の方にはどうしても僕の髪型が気になっている方もいると思うんですけども、ヘアスタイルなんかもその一つ
もそうかもしれないですよね。
これブランディングされちゃってますんで、ちょっとなかなか自分の思惑通りに切ることができない状態今もはやなってるんですけど、ね、ちょっと若干スタッフも当たってますけど、はい、まあ確かにそのワークスタイルというキーワードはかなりメジャーになってきていて、先ほどご覧いただいたようにもう600社以上の方がそのテレワーク習慣というところに参加をしている、はい、でも実際にそれを定着させるってなると相当なパワーがやっぱり必要になってくるんですよね。
そうだと思うんです。だからこそ例えばそのさっきもちょっと話しましたけど、内発的な動機づけがないとスタイルって変化しないと思いますし、はい、あとやっぱり実感できる効果がないと、
まあそうですよね、
スタイル変化しない。それこそ川沢さんに髪の毛切った方がいいですよって言っても、
まあ余計なことですからね。
なのであとはその新たに獲得したその新しいスタイルがですね、自分自身に定着して初めてそれは行為からスタイルってことになってくると思うんですね、なので危機感だったり短期的なゴールの設定だったり、あとは文化に定着させるみたいなプロセスを考えると、一筋縄ではいかない一連の流れがあるなと。
なるほど、そうですね、はい、特にその日本人っていうのはある意味よく言われるのが保守的な民族って言われていて、ある一定のこうリズムができてしまうと変えることに対してすごく変えることに対する危機感っていうんですかね、それを持ちやすい。で変えた後に関するもう恐怖の方が先に立ってしまって、今のままでいいじゃないかって、大体そういう形になりやすいですよね。
そう思います。
特に働き方っていうふうになってくると、いわゆる9時に出社、シフトして5時に仕事が終わるというワークスタイルっていうのがもう公務員の方から通常の企業勤務の方からも全部含めてそれがコアになっていて、それに例えば残業がついたりとか、あるいは先輩より早く行かなきゃいけないとかっていうの企業カルチャーがくっついてきて、で残念ながらグローバルで見ると一番生産性の低い民族なのに、G20 でしたかね、の中でもランキングすると確か最下位。
そうです、そうですね、はい。もうあのランキングが出て本当久しいですけど、なんかそういう状態に日本の生産性は陥っちゃってますよね。
そうですね、はい、ご存知の方いらっしゃるかとか、ほとんどの方知ってるとは思うんですけども、いわゆるその生産性ってどうやるかっていうと、労働人口で、GDP を割るって、そうすると1人当たりいくら稼いでるかって分かって、その数字でこうランキングをすると、残念ながら常に日本っていうのは先進国の中で最下位というポジション、いわゆる 長時間労働をずっと強いられていたりとか、あるいは型にはまった仕事だけをやっていて、なかなか効果上がっていかないとか、なんかそういったところ。でも今だいぶそこら辺に関してこう危機感を持ってる会社さんであったりとか、あるいは経営者の方っていうのはだいぶ増えてきてるなと思うんですけど、やっぱり恐野さんもお客さんとか話をしてるとそこら辺は。
そうですね、私たちの業界はやっぱ総務の方とお話することが非常に多いですけど、上から落ちてくるキーワードとして、ワークスタイルを変革しなきゃいけないっていうのがありますが、やっぱり現場の悩みはどうしたらいいかわからないっていうところが多いですね。
要するにハウトゥーというか、それまでの道筋というか、そういうのがあ
るんですね。変えなきゃいけないことは分かってるけど、何をしたらいいのみたいなことがよく言われます。
多分その経営層の方が指示をするっていうのは、オフィスの空間レイアウトを考えると総務の方に言うし、で我々は当然 IT 企業なんで IT 部門の方とお話をすることが多いんですけれども、その IT 企業の IT 部門の方にも経営層からワークスタイル変革するために IT も変えなさいという、そういう指示が落ちてきてるわけですよね、ですね。そういった意味で言うと、そういった指示を受けてない人はもしかしたらいないのかもしれないですね。
そうかもしれません、
変革をしてモチベーションを持ちつつも、その一方で変えるというところには非常にパワーがいると、 じゃあそのためには何が必要かということなんですけど、まあそこで非常に効果が上がってくるのはいわゆるケーススタディになってくるかなと思うんですが、はいはい、まあ、ちょっとここでせっかくなんでマイクロソフトもそうだったんですよというのをちょっとお話をしようかなと思うんですけれども、はい、まず我々新宿にオフィス構えてたんですけれども、新宿時代のワークスタイルというのは、どうしてもこのブースに皆さんこもって仕事をすると、デスクトップのパソコンがあり、そして固定電話がありということで、席に行って仕事をするというワークスタイルがこう一般的だったんですよね。でどうしてもその席に行って仕事をするのが一般的なので、そのスペースに縛られた状態のワークスタイルという形になると。でおそらくはほとんどの日本企業っていうのはこういうワークスタイルを取られてるんじゃないかなと、うん、でそのスペースがまず固定化されるのと、もう一つが時間が固定化されると。マイクロソフトの場合には外資系なので、まあフレックスかなり自由にみんな使ってる状態なんですが、一種の席がこのような形で決まってしまっているので、まあ、非常にですね制約の多い中で仕事をすることになります。まあ、これが我々の新宿時代のブースの写真になるわけなんですが、まあ、ちょっとさっきオフラインになってる時に質問ありましたけれども、上にこういろいろ乗っけてるんで、例えば先ほどちょっと地震ありましたけどね、うん、地震が起きたりなんだりした時にこの上のものが落っこってきたりとか、そういうリスクなんかも実は抱えてたんですね。であとはですね、ちょっと次のページに行きますけれども、新宿本社時代のワークプレイスで、こちらは片付けられない人っていうのがまあ出てくるわけですね、うん、どうしてもこう箱が積みっぱなしになっていたりとか、あるいはこちらにこう気になるのがですね、ここ見えるかな、ティファールの電子ポットがノートパソコンの横に置いてあるんですよね。これひっくり返っちゃったらパソコン壊れちゃうじゃんっていう、まあちょっと恐怖シーンで、
まあ、本当そうですよね。まあ、パソコンだけじゃなくてドキュメントにもかかっちゃいますよね、
まあ、あとそもそも本人がやけどするっていうリスクもありますけどね、はい、まあ、大体こう人にスペースを与えるってなると、その中で自由にみんな働こうとしますんで、うん、まあこういうことも起きうるかなというところなんですけれども、でパーティションがあることによってある意味こう分断してしまってる状態、みんな見えない状態でこう仕事したりとか、うん、まあある意味こう目を合わせないで仕事をするっていう状態になりますんで、コミュニケーションが希薄になりがちだったんですよね。でせめてちょっとコミュニケーションを取りやすくするために、パーティションとキャビネットをこう外して、もうみんなの顔が見える状態にすると、うん、誰がどこにいるのかっていうのはパッと一覧で見られるような状態にして働こうじゃないかというふうにこう工夫をしてみました。まあ、事実確かに今日はなんとかさんいるなとかっていう感じで顔を見ることができる状態になったんですが、でも会いに行こうとするとどうしてもこの島型の対抗の間をこう縫っていかなきゃいけなくなるので、まあ、非常にこうなんでしょうね、コミュニケーションあんまりしにやすい状態じゃないんですよね。
まあ、そうですよね。その人が忙しいかどうかもこの分からないというか、
うん、
近くに寄ってみないと分からないのになかなか入れないみたいな感じですね。
そうですね、でまああとこれ見て写真見ていた人分かるんですけれども、立ち話する場所がないんですよね、うん、ちょっとこうコミュニケーションとって、まあ、隣の人の耳が気になったりとかですね、そういったことがあって非常に立ち話がしづらいと。ちょっとしたコミュニケーションをするっていうそのスペースがなかなかなかったんですね。かといって外に行って会話をすると、これは情報漏洩のまあ心配っていうのも出てきたりとかするので、じゃあどうするかということなんですが、みんなして会議室を取るということになるんですね。で会議室をみんな取りたがるわけですよ。でマイクロソフトは以前移転する前、2011年に移転する前は各部門、まあ2部門ぐらい掛け持ちの場合もありましたけれども、大体部門についている派遣会社からいらしている秘書業務をやってる方が、まあ、アドミンさんって我々呼んでたんですが、はい、そのアドミンさんがいらっしゃって、うん、でその人に会議室取って頼んで押さえてもらうと、うん、ですのでマイクロソフトの中でそのアドミンさんに求められる最も高いプライオリティの高い職務能力っていうのは、まあ、例えばコミュニケーション能力とか愛想がいいとかそういうのはどうでもよくて、会議室が取れるか取れないかだったんですよね。
そうですか。
で会議室を取ってもらわないと何しろ合意事項に達せないっていう、うん、そういうワークスタイルだったんですね。で会議室は常にいっぱい席で、これ見ていただくと分かるんですけど、席ガラガラの状態で、まあ、一人だけこうポツンと言いますけど、これ多分会議室取れなくてしょうがないから席にいるっていう。で会議室が取れないことが問題なんじゃなくって、会議室の状況にビジネスのスピードが引っ張られちゃってるっていうのが実はすごい問題だったんですよね、は
い
は
い、予約できないから合意が遅れるみたいなことも起きそうです
ね。もうこれが実は日常三時でしたね、うん、例えば会議室が取れないから来週になったらこれは決めようってやったりとか、20人以上集まれる会議室ってのは来月まで空きがないからこれは来月やろう、
うん、
スペースの問題がそのまんまビジネスのスピードに直結しちゃってたっていう、そういう事例が実はありました。
はい、でも実はその裏で鍵予約のまま放置されている会議室があって、
あ、そうです、ね、
実際は空いてるのに空いてないように見えてるみたいなことも起きてたっていう感じがしますよね。
うん、そうですね、いわゆる空気だけがそこの会議室の中にあるっていう状態が実は非常に多く頻発していたということになります。はい、なんかここら辺なんか、学びというかこういう方向に行くべきではないかみたいなっていうのは、
まあ、やっぱりきっとですね、こういう時の会議室って、おそらく6人部屋がたくさんあるみたいな
形
とか、あと20人の部屋がたくさんあるみたいな形だったと思うんですけど、やっぱりその中で使ってるのは実は2人だけで打ち合わせしてるとか、もうちょっとその会議の収容人数を全然フルに活用しないまま使ってるケースが非常に多かったと思うんですけど、そういった意味ではその様々な会議のスタイルがある中でそれをこう画一的な会議室に抑え込もうとしているっていうところにも無理があるんじゃないかなというふうに感じますね。
完全にそのスペースのサイズっていうのと会議のそのサイズっていうのが全然一致しない状態で、例えば6人部屋に20人ぐらい入ろうとしてみたりとか、ものすごいでかい30人部屋に2人だけとかっていうことが、まあ起きる人も限らないという状態ですね。
はい、はい、あとはこの部屋にだけしかテレビ会議システムがないとか、そういったことで、30人部屋でテレビ会議をやるのに、出張して1人が行けないために使うのにそこの部屋をこう1人だけで使ってるみたいなこともよく起きてるんじゃない
です
か。
そうですね、はいはい、ということで我々自身っていうのがちょっと、ある意味自分たちがワークスタイルの次の世代の一つのケーススタディになろうじゃないかということで、押し推薦を機に、
はい、
働き方そのものも変えると、単にこれはオフィス移転をしてオフィスのレイアウトを変えるとか席の置き方を変えるということではなくって、働き方そのものを根本からちょっと見直そうじゃないかということを我々自身考えたんですね。で、 IT 企業なので単に IT の部分だけを見ればいいというものでもなくて、本当に働き方全体っていうところがその中では大きなトピックになってました。はいはい、
まあ、でもオフィス移転のタイミングで働き方を見直すってお客さん非常に多くてですね、やっぱり大きく投資が動くっていうことがあったり、あとそれこそ家具や場所自体が変わるということもあるので、一気にやってしまおうっていうことのモチベーションを持っての取り組まれている企業も結構増えてきてはいますけど、はい、
やっぱりそういったところは総務部門の方からの連絡っていうのは岡村さんの場合に多いんですかね。
まあ、そういうことですね。やっぱり私たちのビジネスパイプラインは総務っていうのが一番 の太いつながりですから、そちらになってますね。
はい、で、我々の場合には IT 企業ですね、 IT 部門からの依頼っていうことになるんですけれども、ちょっと前半の中でも少しお話がありましたけれども、経営層はワークスタイルを変えたいと思っていて、その指示っていうのをそれぞれの総務部門であったり IT 部門であったりっていうところにこう指示をするわけですね。でもそれぞれがそれぞれバラバラにこう動いてしまうと、おそらくはこれまたうまくワークスタイルというのは噛み合ってこないかなと思うんですけれども、その辺の要素について何か。
はい、確かにおっしゃる通りで、これ私も金がねとか常々言ってるんですが、やっぱり働くっていうのは、場所があって、道具を使ってルールがあって働いてるっていうふうに因数分解できると思うんですけど、それはとも本当に、人事と総務と IT という領域にこう入ってくるんですが、やっぱりそれぞれ一つだけで、例えば IT だけ変われば働き方が変わるかといえばそうではなくて、オフィスだけが変われば働き方が変わるとやっぱりそうではなくて、全体感を持ってこう総力を持ってですね、この今出てる円が全体的にこう大きくなっていくようにしていかないといけないと。で、やっぱりその IT だけ良くなっても場がそこについてこないということで考えると、それだけでも従業員の生産性というのに、マイナスの要素になってきてしまいますので、そういった意味でやっぱりオフィス環境と IT っていうのは一体不可分でありということになると思います。
今ちょっと投稿の方でもご質問いただいてるんですけれども、ワークスタイルの変革っていうのとオフィス移転っていうのは、必ずしもそれ完全に合致してるもんじゃなくて、一つのきっかけといってオフィス移転っていうのはあるんですけれども、実際のところというのは、例えばルールや制度を変えること、あるいは IT のツールを変えることっていうのは別にオフィス移転にこだわらずに、いつでもできるということなんですね。
はい、できることだと思いますし、あと通常の会議、今のレイアウトの中でもですね、できることってやっぱりたくさんあると思うんですよね。
なるほど。そういった意味で言うと、ここの中でいうオフィス環境、総務施策におけるオフィス環境の改善っていうのも、いつでも始めようと思えばできてしまうと。
はい、でもやっぱりそのオフィス移転っていうチャンスを迎えてる企業の方は、これはもう本当千載一遇のチャンスですから、これを機に働き方を変革するっていうふうに持っていくっていうのは本当に価値のあることだと思うんですね。
そうですね。はい。 ありがとうございます。でまさにここにあの3つありますけれども、どれか1個だけ一生懸命働いたとしても、はい、まあ他がついてこなければ結局のところ看板倒れになってしまうということになりますね。で、あともう一つあの大事になってくるのは、何のためにやるのかっていうと、これ従業員の方々の生産性を上げるっていうのが、これが一番大事なポイントになってきますよね。
はい、そう思います。
で特にね、あの先ほど先進国の中ではこうあの生産性が非常に低い位置にどうしても日本人はなってしまっているんで、
そうですね。だからやっぱりその働き方って何で変えるのかって言ったら、そこで働くっていう行為を通じてその経営の目標を達成するんだと、うん、
はい、
あの企業ってやっぱり慈善事業じゃないので、社員が頑張ってればそれでいいかっていうとそうではなくて、やっぱり企業の目標を達成する、その経営的な目標を達成するために働き方とデザインしなきゃいけないと。ただその中で人っていう観点は絶対に忘れてはいけない領域であって、その人と経営と働くっていうところのバランスをしっかり取るってことが大事だと思うんですよね。
なるほど、なるほど、
はい、
分かりました。まあ我々 IT っていうあの観点で言うと、あのスカイプフォービジネスというのを、そのフレキシブルワークスタイルを支える、まあ、新しいワークスタイルを支えるための、まあ、あのツールとしてご提供させていただいているんですが、まあ、今回はあの IT ツールの話を細かくする場面ではないので、あくまでちょっとアウトラインだけお話をすると、先ほどご覧いただいていた、デスクトップ PC および固定電話ですね、その席に置いてあるところに行かないとコミュニケーションであったりとそういったものができないというところから、うん、どこにいてもインターネットにつながってさえすればチャットもでき、そして、まあ、電話もでき、あるいは情報共有ですね、アプリケーションを共有して同じ画面を見ながら作業するという、はい、その3つのことができる状態を、まあ、インフラとしてこの IT ツールが提供していると、うん、だ結果的には今までは会議をするためにオフィスに戻るということをしてたんですが、そんなことしなくても、まあ、実際に外部から会議に電子的に入って情報共有もして、そして最終的なディシジョンまで持っていくといったようなことを、まあ、自分の席じゃないところでもできるようにしたんですね。これかなりまあ、マイクロソフトの中でも非常に多く使われているソリューションですし、でお客様もフレキシブルに働くというインフラとして、まあ、こちらの方非常に注目をしていただいているということになるんですけれども、
そうですね、私たちもですね、実は私たちの部門の周りで今オフィス365を入れて新しいコミュニケーションのトライアルをしていますが、やっぱり今オフィスどんどんどんどん人が増えて、で日本国内だけでもたくさんの拠点があったりとかですね、あとはまあオフィスのビルの中でもフロアが違ったりするだけでも全くコミュニケーションが自然に取れなくなっていくってことが往々にして起こるとは思うんですけど、まあ、そういうふうにオフィス、会社の規模や事業の規模がどんどん広がることに応じて、人がどんどん増えていく、拠点は超えて増えていくっていうことをしっかりサポートするためのコミュニケーション手段として今非常に期待を寄せているところになってます、
なんでしょうね、いわゆるさっきワークスタイルとライフスタイルの話がありましたけれども、ライフスタイルの方でいうとちょっと面白い統計があって、今年20歳になった人にアンケートを取ると 96% の人っていうのがソーシャルネットワークのアカウントを持っていて、そのうち 93% の人は、LINE のアカウントを持っていると、うん、で LINE のアカウントを持っている人たちっていうのはもう電話番号を交換しないんですよね、うん、090080の番号っていうのも交換しなくって、うん、ID の交換だけでいいと、うん、でなぜかというとその ID さえあればスマートフォンでもパソコンでも何でも手元でインターネットにつながるものであればアカウントさえ入力しちゃったらすぐコミュニケーション始められるっていう、うん、もうライフスタイルってそういうものが確立してるんですよね、
はいはいはい、
で翻って企業で働くってなるとそういった自由度っていうのは著しく低くて、
そうですね、
残念ながら、まあ、行かないとわからないとかっていう状態になってると。
そうですね、私たちが子供の頃って友達に連絡するときってどうやってました
か？まあ、絶対家の電話ですよね。
そうですよね、結局家の電話ってことは組織対組織のコミュニケーションしてたということになると思うんですよ。
ああ、なるほどね、はい、年頃になってるとその組織の長であるお父さんとかめちゃめちゃゲートキーパーとして厳しいですよね。
そういうことになると思うんですね。結局それって企業の中でも同じコミュニケーションだったと思うんですよ、上を通してくれって言い方があると思うんですけど、でも実際そういうジェネレーション の若者たちがですね入ってくる、その人たちはピアトゥーピアで更新をすることに慣れている、
うん、
でそういった中で企業の中では依然として組織コミュニケーションが残っているみたいなところに大きなこう乖離がある、
うん、
ここが今働き方を考える上で大きなポイントの一つになってますね。
なるほどね、はい、それ例えば会議体なんかでも偉い人がいるっていう時にはなかなかこう発言ができないとかっていうことができている、はい、で今の先ほどおっしゃっていたそのピアトゥーピアのコミュニケーションっていうのの延長に、例えばグループディスカッションがあったりとか、うん、そのグループチャットみたいのでお互い情報交換をしたりとかっていうのがまああるわけですよね。
そうですね、
うん、なるほど。で マイクロソフトは先ほどのような形でワークスタイルを変革する、ワークスタイルを変えるというふうにしたときに、まあ、どんな、いいことがあったかというのがここに書かれているんですが、まあ、例えばペーパーレスであったりとか女性の離職率であったりとか、そういったところというのを大きく下げたという、もともとすごい悪かったんじゃないかって話もあるんですけど、まあ、紙も確かにたくさん使ってたんですかね、
はいはい、
で今は紙を使った会議っていうのをかなり我々大幅に減らしている状態になってます、うん、でなぜかというと紙っていうのは印刷した瞬間にデータとしては古くなっちゃってるんですよね、
はいはい、
で紙を見てる、でそこで判断したとしても実際には現場はもっと進んでしまってる可能性があると、うん、ってなるとそのギャップはまた埋めなければならないという、まあ、二度手間になっちゃうという考え方になってですね、ですので今はオンラインで画面を見ながら会話するというのがこれ圧倒的な主流になっているというのがあるんですが、注目すべきは上の2つなんですね。ワークライフバランスの満足度とそれから事業生産性、これが2つとも満たされていると。で事業生産性というのはマイクロソフトの場合では非常に簡単で売上なんですね、はいはい、1人当たりの売上で生産性が高いので1人当たりの売上というのは上がっているという状態になると、うん、これはなぜかというと今まで営業活動に使えなかった時間というのが、まあ、要するに奪われてしまっていた時間というのがフレキシブルワークスタイル、ワークスタイルを変えることによって会議のためにオフィスに戻るとかそういったことをなくしてもう1件もう2件回って、うん、まあ、実際に営業活動を行えると、お客さんのニーズを拾うことができるというのは、これが大きかったんじゃないかなと思うんですね。
BCP っていう意味でも効果大きいですよね。
そうですね、マイクロソフトの場合には BCP っていうのはなんていうんでしょうね、 BCP のための BCP っていうのはないんですよね、うん、ビジネスを続けるために特別なものっていうのを用意する、これはあんまり実は効果がないって、うん、これは僕がよく例え話で雪道のチェーンつけって言ってるんですけど、チェーンつけたことあります？
一回あるかないかですね。
ですよね、
はい、
ってなると今つけろって言われたら困りますよね。
そうですね、マニュアル見ながらって感じになる、
せずになりますよね。でチェーンつけっていうのはつけたことがある人とない人によって、まあ、つけられつけられないってまず出てきてしまうし、はい、あともう一つ決定的に違うのは車走らせながらつけられないんですよね、
うん、
で BCP っていうのが例えば何かことが起きた時、地震が起きた、台風が来たっていう時に指示系統が変わるとか、その時だけ使うツールを使うとかっていうのをすると、大体の人が一回立ち止まって、これどうやるんだとか戸惑うんですよね。でも我々の場合には普段使っているツールであって普段の働き方の延長に BCP があるので、例えば 3.11 の時なんかも出た指示というのは全員在宅勤務を推奨しますってメール1通だけだったんですよね。
はいはいはい。
でそれでもうすぐみんな在宅勤務に切り替えることができたと。
やっぱりだからそういうところのコミュニケーションがリアルな場、バーチャルな場含めてそれが普段からの連続性の中で設計されているということが、その事業生産性、事業継続性の KPI になっていると思うんですけど、
そうですね、
そういうのがないと本当に社員がどれだけ出社したかっていう、その出社回復率みたいなのがこう、KPI になってしまっていて、そうするとやっぱりビジネス その復旧のスピードみたいなのはかなり遅くなっちゃうなとは思いますね。
そうですね、だいたい KPI 化がきちんとできる状態で、働き方っていうのを KPI 化するのを、まあ、ノーアイデアの方もいらっしゃると思うんですが、実はこれきちんと数値化ができるんですよね、
うん、
我々もワークライフバランス、これは社員に対するアンケートを使って KPI 化してますし、まあ、生産性なんか分かりやすいね、売上なので、
はい、
あるいはちょっと3番目にあります働きがいのある会社なんていうのも、これも一つ KPI 化できるポイントかもしれないですね。
じゃあですかね、今度は私たちのケーススタディをちょっとお話をしてみたいと思いますが、先ほど、ABW の紹介をしましたけども、実は私たちはですね、赤坂見附に、こんなオフィスを持ってるんです。
なんか素敵な写真が出てましたけど、
はい、こちらですね、オフィスラボというふうな名称で、まあ、ラボの名前の通り、これは実験と検証の、オフィスで、岡本製作所はですね、もう30年を超える歴史を持つオフィス研究所という組織があって、私も今の所属になる前はオフィス研究所でリサーチャーをしていたんですけど、まあ、30年を超えるリサーチ、そしてさまざまなオフィス事例の中での、いろんなその知見を、反映したオフィスの、まあ、実験型オフィスですね、
うん、
それを作ってます。 あの先ほどの ABW の、 あの要素で、普通 の、 そのオフィスチェアがある 場所もありますし、この今大きく映っているここの、領域ではですね、ソファー型のチェアがとても多かったりとか、いろんな風に座り、いろんな風にこう思考の切り替えができるみたいな、そんな感じのオフィスを作ってるんですね。
なるほど、
はい。で、ここで大事にしているポイントがいくつかあってですね、オフィスの中でとにかくその、従業員がしっかりこう生産性高く働くためにも、働き方と、その働く個人の中のですね、価値観がしっかりこう自然に合っていることが大事だということで、あのこれはあのオフィス業界でですね、あのやはり大きなキーワードになっているのはこのウェルビーイングって言葉であるんですけど、まあ、言ってしまえば良い状態であること、そのままなんですが、うん、そういった意味ではその自分の価値観、自分の判断、自分の振る舞いに対して良い状態にあるか、それはその自分の価値観に対して働き方がいかに自然なのかというところに関わってくると思います、うん、でこの4つの項目、クリーン&セーフティーとかコンフォートとかですね、チョイス、コプレゼンスみたいなキーワードで展開をした実験型オフィスになっているんですけど、例えばクリーン&セーフティーっていうことでいうと、まあ、こんな調査を取ってまして、まあ、衛生的なオフィスではやっぱりその働き方、仕事のしやすさや居心地の良さに影響あるよと、これあの値がちょっと少ないように見えますけど、これ実はあのストロングリーアグリーの数なんです、はい、でこれあのほぼ影響するというか、あの影響するということをポジティブに答えた人の合計をすると実はこれ 100%
に、あ、なるほど、はい、ストロングリーアグリーだけでこれだけ、
そうなんですね。で、まあ、そういったことはどんなことで展開されているかというと、先ほど澤さんのお話にもありましたけど、ペーパーレスっていうところでの、クリーン&セーフティ、そして家具の側面から言うとですね、こう実際こう手つくじゃないですか、うん、でフリーアドレスで例えばなんかこうベタベタした机には座りたくないですよね。
いやですね、
ですよね、
食べ物のシミがあったりとか、
ね、そうですよね。なので手屋の跡がつきにくかったり、万が一ついたとしても拭き取りやすい、その表面加工がしてあるということが、その家具からその働きやすさのクリーン&セーフティを支える、そんなポイントになってます。
なるほど。
で例えばあと居心地がいいっていうことになってますと、今のこ の、 あの会議室はあの外が非常に見えて、
そうです、ね、
外の状況がよくありますけど、一般的なオフィスってなんかその窓があんまりなくて、さんさんと蛍光灯を浴びてるみたいな、そんな印象ないですか。あのこういった感じであの天井の照明がこういうふうになってるってことがあると思うんですけど、
そうです、ね、食べ物なんかもこれ美味しく見えないんですよね。
そうなんですよね。で、実は私たちですね、こんな照明システム持ってまして、これはの午前中の姿です。あの朝は強い光を、浴びて、しかも白っぽい明るい光を浴びると、でこれが午後になっていくとだんだんとですね、こう照度が落ちてきて、しかも温かみのある色に変わる。
なるほど。
結局これって太陽の日照変動そのものなんですよね。でこれはあのつまりは人間の持ってるもともと持ち合わせている生態リズムに合わせた照明システムになっているわけなんです。結局これって言ってしまう自然なことなわけですね、うん、で、これはの実は365日24時間の日照変動が記録されているもので、季節によっても見え方が変わると、うん、そういうものなんですが、うん、
なるほど。
実際こういうものもですね、入れるとリラックス感が高まる、
うん、
あとは居心地感が良くなる、でストレスも疲労感も減るというふうな結果が出てきてます。
なるほど、
はい、
これ左側が一般的なオフィス照明、ね、右側が、
そうですね、うん、この黒いグラフが一般的なオフィス照明になってます。で右側に行けば行くほどあの高評価になって
ます。高評価ってことですね。なるほど、はい、もう、まあ、まさに岡村さんの場合はそのオフィス空間そのものをプロフェッショナルでいらっしゃるので、はい、まあ、こういう数字なんかも含めて快適なオフィスというのを追求されているということなんですね。
そうですね、はい、はい。で実はまあ省エネにも効くと、まあ、結局 LED が使われているので、そのさっきの色温度の変化とかもしやすくなってきているということで、単純に LED を入れて省エネをするだけっていうことで、こうコストだけでやってしまうと非常にあの、人間の生産性ってところにやっぱりそこにタッチできないんですけど、人間の生産性を上げながらも、コストも抑えていくと、副次的な効果としてコストが抑えていくっていうことが大事な要素じゃないかなと思います、うんうんうん、
なるほど。
実際これを体験した社員はですね、駅に行くと駅が明るすぎて結局覚醒してしまうと、
なるほどね、
いうふうなあのコメントを出して、そんなこうあの調査がありますね、
はい
はい、
ありがとうございます。
ということで、まあ、いろんな施策をやってます。オフィスの中にグリーンをたくさん入れよう、これもリフレッシュ、ストレス緩和、快適性が高まるねみたいな形で、いろんなトライアルをしながらいろんなデータを取りつつ、どんどんどんどんその知見をブラッシュアップしていると、そんなオフィスを今持って展開してますね。
ありがとうございます。そろそろですね、4時も過ぎに参りましたんで、ちょっとその施策を実際進めていく時の注意事項というか、ここら辺をちょっと見直していかなきゃいけないんじゃないかというふうに思うんですけど、じゃあちょっと画面を切り替えていきますね。でまず一般的に、まあ、さっきテレワークの話題が最初の方にありましたけれども、いわゆるテレワーク、そのワークスタイルを変革する上で在宅勤務というのは一つの選択肢になりうると思うんですけれども、今までのワークスタイル、テレワークを導入するっていうのは、ある業務があってそれが家からでもできる状態を作るという業務を切り出すっていう、そういう考え方だったんですよね。ただその組織の在り方であったりとか、まあ、段取りの手続きといったような事務処理のプロセスであったりとか、そういったものは残念ながらあまり変わらない、
はいはい、
あるいは会議根回しの在り方っていうのはほとんど変わらずに、場所がたまたま家になっただけという切り出し型だったんですね、
うん、
でマイクロソフトは少なくともそこに関してはちょっと根本的に考え方を変えようということで、切り出すのではなくって、普段働いているものが切り出した後のような、まあ、切り出した状態だとあまり自由ではないのかもしれないですが、もうそういったどこかに縛り付けられている状態というのが全くないように、いつでもどこでも誰とでもコミュニケーション話題を、まあ、オープンにして全員に対してそれを提供するという、そういう考え方なんですね。ですので全員が毎日それを使える状態にするというのが、これ非常に大きなポイントになっているかなというふうに思います。でそれをやるためには、単にオフィス、モバイルっていうようなそのインフラの部分っていうのを重視するのだけではなくって、リスク対処、
うん、
例えばきちんと整えておいたら労務管理に関しても、まあ、ちゃんと人事の方で担保できるわけですよね。でプラス情報管理に関しても IT 部門がきちんとそのフレキシブルワークスタイルというところに関してコミットをすることができれば、まあ、ちゃんと担保することができると。ですなわちこの例えばトップ画面の人たちが、いわゆる経営幹部の人たちが、よしワークスタイルを変えるぞ、ワークスタイルをもっと変革するぞという旗印だけやったとしても、ちょっとこれは厳しくて、やっぱり人事の人たちがブロックになるような制度がないかどうかをきちんと理解するっていうのは、これも大事かなと思うんですね、
う
ん
う
ん、
そうですね。
実際あれですかね、人事の方と会話をするなんていうことも、
いや最近増えてきてますよね。
やっぱそうですか。
はい、やっぱり働き方において人事制度ってことをやっぱり変えなきゃいけないっていうことを課題感に持ってて、だんだんそういうお客さん増えてきていくっていう実感はあります、
ね、なるほど、
はい、
でさっきもちょっと話があったんですけれども、その人事っていう観点でいうと、その制度が邪魔をして、まあ、要するに他のところをちゃんと改革したとしても人事制度っていうところがネックになってしまって、うん、こううまくいかないなんていうこと、これ実はよくある話なんですよね。
そうですね。
で例えばセキュリティに関するインシデント、まあ、問題が起きた時っていうのにどういうことがあったかっていうと、 IT に関して言うと例えば PC の持ち出し禁止とか、例えば PC はネットワーク、インターネットにはつながっていないとかって、そういう担保をしていると、
うん、
あるいはオフィスとしては8時以降の入退館を禁止にしているとかって、そういうふうになってるんですが、でも人事評価の部分に関しては仕事が終わらなかったら評価が下がるっていう絶対的なものがあって、うん、でなおかつ持ち出しちゃいけないって言ってもさ、人事評価下がるのは嫌だもんっていうことで、うん、まあみんなデータを持ち出したりとかしていたと。ですので何らかその制度っていう部分と他の環境っていうのはちゃんと一致している状態を作らなければならないっていうのが、これがポイントになってくるんですね、
はい、
そこにちゃんと総務であったり IT っていう、まあ、まさに我々が対面しているような人たちっていうのがちゃんと組み合わさってくると、
うん、
ですのでこの人たちがワンチームになってちゃんとワークスタイルを変えていくという、そういう同じ方向、同じビジョンを共有して進めていかないといけないということかなと思います、
うん、そうですね。さっき私が書いた3つの円はまさにこの右側3つの部門そのものを指してますから、
なるほど、
やっぱりそこでの全体感が出てるってことが働き方を変えるっていう意味での大きな要素だと思いますね、
は
い、
でさらにそこに対して経営幹部の方々のリーダーシップの理解というのが付け加わってくると、これが全社にちゃんと行き渡る。
そうですね。
でさらに当然のことながら、実際にそれを利用する方っていうのは、これ全ての組織構成、これはまあ会社だけにとどまらずに、いろんな公共機関であったりとか、うん、学校とか病院とかいろんなのがあると思うんですけれども、はい、その組織を構成するメンバー、つまり それこれ正社員だけでもないんですよね、
う
ん、
そうですね、
いわゆる正規雇用をされている方だけではなくて、例えばアルバイトであったりとかパートタイマーさんとかそういった方々も含めて、このワークスタイルというのに対して、まあ、ある意味コミットをしなければならないというのが、うん、大事なポイントかなと思いますね。
結局そのトップからのメッセージってとても大事 でなおかつそれを推進するための3つの部門が連携することも大事なんですけど、はい、そこは現場へ その接続ってことをしっかりやらないといけない。
そうですね。
そういった意味では下からも上からも働き方をこう描いていくみたいな、そういうふうなプロセスがワークスタイルを変えていく、うん、根本から変えるっていう意味では大きな要素になるというふうに私たちも思ってます。
はい、はい、で、まあ、もうそろそろまとめに入りたいと思いますけれども、まずこれを実現していくために何が大事かっていうと、いわゆる机上の空論であったりとか、まあ、図柄だけでは理解できるものじゃなくて、やっぱ体験かなと思うんですよね。はい、まあ、我々もサティア・ナデラにCEO が変わってから、そのエクスペリエンスっていう言葉をよく口にするようになったんですね。でそのエクスペリエンス、まあ、体験というふうに訳されますけれども、はい、その体験というものをお届けするのがまさに我々の少なくとも IT ベンダーとしてのマイクロソフトの役割であると、うん、だ単にツールを作ってそれのスペックだけをこう公開をして使ってもらうだけではダメで、うん、そのエクスペリエンス、どういうシナリオでどういう場面でこれが活かされるのか、それによってユーザーさんがどういうメリットを享受できるのか、それを描けなければ、うん、まあ、我々の未来はないよというのが、うん、まあ、よく言われていることなんですね。岡村さんどうですか。
はい、まさに同じですね。私たちもやっぱり家具を作ったりオフィスを作ったりする、そういう製造業だけではもうもはやダメで、その中で の従業員のエクスペリエンス、まあ、本当に UX っていう言い方は私たちもよく最近してますので、そこをやっていかなきゃいけない。
なるほど。
例えばですね、劇場の椅子私たちも作ってるんですけど、劇場で演劇を見る、映画を見るっていう時の豊かな体験を邪魔するものって何だと思いますか。
他の人。
他の人、まあ、それもそうなんです。一つはですね、忘れ物や落とし物なんですよ。
お、
結局そこで面白い体験をしてやった、本当にいい話を聞いた、大きく泣いたみたいなのがあるんですけ ど落とし物しちゃったらもうかなりがっくりくるじゃないですか。
なるほど、なるほど。
で、落とし物に気づきやすい椅子っていうのを作って
る。そうなんですか。
そう
なんです。僕実はすごい忘れ物多いんで非常に助かる。どういう工夫なんですか。
落とし物がまずですね、座席の中に挟まりにくい。
はいはいはい。この上がったここの、
あ、なるほど。跳ね上がる座面の間と背面の間に挟まりにくくて、下に落ちてですね、実は下にメタルが貼ってあって、鋭い音がするんです、落とした時に。
なるほど。
で、しかも前に出てくるんですよ、メタルがカーブしてるので。
なるほど。
劇場暗いじゃないですか、でざわざわしてるじゃないですか、落とし物に気づきにくいわけですよ。
はー。
でガツンと音がするので、
あ、なんだ、
気づきやすいわけなんですね。そういうことがトータルで演劇だったり映画を見るってことの体験を、プロデュースするための椅子が果たせる役割なんです。
なるほど、はい、今度から岡村さんの椅子が入っている映画館に行けば忘れ物しづらいということになるんですね。
そういうこと
ですね。それ調べようがないかもしれないですよね。なるほど。それも一つのエクスペリエンスですよね。
そうだと思うんですね。
まずその体験っていうのを、まあ、例えばその疑似体験をしてもらうっていうと、岡村さんもショーケースがありますよね。
はい、ショールームも、
ショールームも、
はい、
で、まあ、マイクロソフト自身も実際に我々のオフィスっていうのをご覧いただくようなショールーム的な、まあ、オフィスツアーっていうのをやってますんで、実際その体験っていうのは疑似体験のような形で皆さんにお届けをして、はいはい、その体験を持って、まあ、まさにそれを手土産にして、実際のご自身の所属している組織の中にそれをフィードバックすると。で、その体験っていうのを伝言ゲームしていって、最終的にはみんなでチーミングをして新しいワークスタイルを作る、そんな感じに進めていただける。
そうですね、まあ、そういったうねりを企業の中で起こしていくっていうことが大事だと思うんですね。やっぱり人間知らないことに想像力って発揮しようがないので、なのでやっぱりたくさんの選択肢が世の中にあるということを知る、まあ、そういった意味では働き方変革をしているという、そういう私たち、
うん、
企業は違いますけどコアは一緒だと思います、
うん、
でアプローチはやっぱ違うわけですね。マイクロソフトだからできること、岡村製作所だからできることっていう、アプローチの違いがあるので、そういった意味ではさまざまなショーケースをご覧いただいて、そのアプローチの違いと、あとはコアにある大事にしているものみたいなのを感じていただけたらなと思います、うん、
ありがとうございます、
はい、
でまさに近々テレワーク週間の話さっきましたけど、テレワーク月間というのも、はいはいはい、今度プランをされていて、そこに対して、いろんな参加企業がどんどん今増えている状態になっていると思うんですが、それも一つのエクスペリエンスになりますよね。
そうですね、
はい、でもう一つがですね、お知らせとしては、今日の続きということになるんですけれども、またイベントが用意されています。でこちらのイベントなんですけれども、これはですね、マイクロソフトの方で実施をされるイベントになりますね。 何日だっけな、
5日ですね、
11月の5日、11月の5日に、弊社のセミナールームの中でも、実際にコミュニケーションニーズとセキュリティ教育の現状ということで、これもワークスタイルの話が中心になってまいりますので、そのワークスタイルの中で、どういったポイントを抑えてワークスタイルを、変革していけばいいのか、あるいはそこで出てくるであろうリスクというのに関しても、セキュリティの脅威というのに関しても、ちょっと皆様にコンテンツとしてお届けしようかというふうに考えてますので、これもぜひ体験いただきたいなというふうに思ってます。
楽しみですね。
はい。ということで、途中かなりいろんなトラブルに見舞われましたけれども、後でですね、こちらの方は皆様には、録画したコンテンツをウェブの方からお届けしたいと思いますので、ちょっと申し訳ございません。冒頭の方かなりバタバタしてしまいまして、途切れ途切れになって分かんないところもあったかと思います。そちらについては、ビデオをぜひダウンロードしていただいてですね、ご覧いただきたいと。で、資料の方も、後日ですね、そちらは同じところからダウンロードできるように、事務局の方で準備をしていただきますので、その方、ぜひ、ご参考になってください。ではですね、ソネさん、本当に今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。